皆さんおはようございます。総会を終えて新年度に入りまして、新しい主題聖句になりました。いつも同じですけれども、一緒に主題聖句を言っていきたいと思います。いいでしょうか。ちょっと長いですけれども、ですか。三杯、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私、あ、ごめんなさい、ここはなかったんですねすいませんねこの御言葉から、今年度は神様からいただいた恵みの実を覚えて、神様に感謝をするとともに、ブドウの木である神様ご自身を仰ぐ、そこに目をしっかりと留めるということを、こう心に留めながら御言葉を聞いていこうということになっています。今日の箇所でもイエス様はご自身のことを、私は世の光であると教えてくださっているところから始まります。今日は特にこの新年度の聖句とこうちょっとリンクさせてというか、重ね合わせてですね、ブドウの木であるイエス様に目を留めて、光の道を歩むっていうのがどういうことなのかなというのを、一緒に御言葉から聞いていきたいなと思っています。今日の聖書の箇所はですね、実はこの前のところにあるんですけれども、寛因の女の、ここでは寛通って書いてありますけれども、寛通の女の話が実はこの前には書かれています。そしてその寛通の女のこうことを、イエス様とファリサイ派の人々がやり取りをするんですね。そしてそのこう流れの中で、私もあなたを罪に定めない、生きなさい、これからはもう罪を犯してはならないというふうに貫通した女に対してイエス様が声をかけます。その続きで、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つというふうにこうつながっているわけですね。ちょっと背景をお話ししたいと思うんですけれども、実はこのことが起こった時っていうのはカリオの祭りの最中でした。でカリオの祭りであったがゆえに、エルサレムにこうお祭りに来てる人たちで、こうすごくエルサレムの町がにぎわっていたわけですね。そしてですね、ちょうどこの頃っていうのはイエス様がすごく話題に上っていました。なぜなら人となられて来られたイエス様ですから、人としてのこう営みをしているわけですよね。その中でもやはりこう人ではないわけですよ。ちょっと突拍子もないわけですね。だから人々はイエスは一体誰なんだ、何者なんだということで、ものすごくこう街がざわざわしていたわけですね。神様の専門家ともいえる立法の専門家であるファリサイ派の人からとったら、そんなこうね、ちょっとまがいものに見えるわけですよ。そうするとやはり面白くないわけですね。そして本当にこう殺すチャンスを狙っているほどに状況が悪化していたわけです。ですから、ちょっとこの前のところに、ちょうどカリオの祭りにこう来るイエス様の姿が7章のあたりに書かれているんですけれども、イエス様はこう人目を避けてこう隠れるように、実はエルサレムの町にこのお祭りのために入っておられたわけです。そんな中でですね、この貫通の女の出来事っていうのが起こってくるわけです。貫通の女がこう叩き台にされるというか、ちょうどファリサイ派の人たちはもうとにかくいつもイエス様とこう論破をするのを狙ってるわけですね。だからこの時もこの貫通の女の出来事をこうきっかけにというか、それでイエス様にファリサイ派の人たちがこう論破をぶつけてきたわけですね。ところがですね、イエス様はこの時にもう非の打ち所のないパーフェクトの答えをこう返してくるわけですね。そしてその答えに対してもう何とも言えなくなり、静かにその場を去っていって、 その貫通の女は石打ちの刑に本当は会うはずだったんですけれども、石打ちの刑には会わずして、そこから逃れるというこう話の中で、その貫通の女とイエス様のやり取りのこう始まりというか、続きから始まっていってるのが今日の箇所になります。ですから、本来はファリサイ派の人はイエスは何者かっていうことをこうすごい、いやあなたは誰だって、あなたはどういう権威があってそういうことを言ってるんだっていうふうにこうイエス様と論破をしたいわけですね。でもその貫通の女のところっていうのは窓口になってるわけで、一旦その本質の話っていうのから離れていくわけです。しかしながら私は誰かっていうのをイエス様はここではっきりおっしゃるわけですね。そしてここから本館の私はこういうものだっていう話をこの論破を通してイエス様が語ってくださっているのが今日の箇所になります。ちょっとややこしいんですけれども、今日そういう箇所の中で私たちもイエス様ご自身が自分をどういうふうに言ってるのか、そして本当にそのイエス様を知る信じるっていうことがどういうことなのかっていうことをイエス様にフォーカスを置いて見ていきたいなというふうに思います。では今日の箇所に入りたいと思います。15節を開いている方は一緒に15節をお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。あなたは肉に従って裁くが、私は誰もを裁かない。そうです。ここは実はこの前の貫通の女のこう結論というか、イエス様ご自身がその貫通の女の出来事を通して宣言されるわけですね。誰をも裁かないというふうに宣言をしている箇所になります。誰をも裁かない、これは言い換えてみれば全てを許すということになります。これこそがイエス様が来られた、この地に来られた大きな使命であり、もちろんその十字架のお姿を私たち知ってますから、それを知っていれば誰をも裁かないのはイエス様、そして全てを許されるイエス様っていうのは皆さんよくわかるかなと思います。御言葉でもですね、ルカによる福音書の23章34節には、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですというふうに祈られたイエス様の姿が書かれているように、私たちを取りなしてくださっているわけですね。そして全てを許すというふうに宣言をしてくださっているわけです。イエス様を生ける神の子メシアだと信じる人は全ての罪が許されます。全ての罪はイエス様の十字架の血潮によってその罪の代価は払われ、また神の目にはその血潮によって現れるわけですから、私たちは清いもの、罪のないものと同等の姿に移るわけですね。それがイエス様の十字架の贖いなわけです。まあこの時は起こってないんですけれども、でももう時を超えて、時自身も神様がお作りになっていますから、もうそれが神様の姿なわけですよね。そういう中でですね、今日のというか、この貫通の女の出来事を見ていきって言うならば、彼女は貫通の現場を抑えられ現行犯逮捕されたわけですよ。そしてもちろん立法に定められた通り、これは石打ちの刑に相当するこう刑罰を受けるに値する出来事なわけですね。現行犯だから言い逃れはできないですよね。しかしですね、これは本当にラッキーなことなんでしょうかね。たまたまイエス様とファリサイ派の人々の論破に巻き込まれたわけですよ。そして自分のその罪の姿がもう叩き台に上げられるわけですね。そこでイエス様がその論破の中で実にパーフェクトな答え、しかもそれは全てを許す、誰をも裁かないっていうのに匹敵する答えをおっしゃったわけで、それこそが結局罪をこう 罪から石打ちの刑の女の人の罪を逃すわけですね。許してしまうような結果になります。貫通の女の人を見てみるとイエス様と出会って許されるわけですね。それがなぜわかるか、彼女は11節のところにあるんですけれども、イエス様にそのちょっと前からですね、10節のところ、婦人よ、あの人たちはどこにいるのか、誰もあなたを罪に定めなかったのかという問いに対して、主よと答えてるんですね。彼女は主よというのは私の主、私の主人、そして私の救い主、信仰の告白になるわけです。ありがとうじゃないんですね。ここで本当にイエス様を信じて救われているわけではないですけれども、イエス様の方が前もって憐れみを持って近寄ってきてくださり、そして許される経験をするわけですね。しかしですね、ファリサイ派の人の姿をちょっと見ていきたいと思います。ファリサイ派の人、ごめんなさい、ちょっと間違えちゃった。そう、イエス様の、そうなんですね。イエス様は許される方。そして結局その出来事の後にイエス様は彼女に、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず光の命を持つというふうに彼女に伝えるわけですね。この光の道、ここから今までこう罪貫通の女の問答の話をずっとファリサイ派の人としていたわけですけれども、ここから本館の話に移っていくわけですね。本筋の話に、イエスは誰かという話です。イエスご自身は、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、このように宣言をするわけですね。皆さんに自分が誰かということを自分自身で話すわけです。そしてですね、ちょっと今日はそこからまた見ていきたいなと思います。先ほどのその話から続いていきますと、ブドウの木っていうか、その先ほどの話、ごめんなさい、すいません、今日ねちょっとテンプ朝から間違っていて、ちょっともう一回いいですか、すいませんね。あ、そうか、こじゃなかった、ごめんなさい、もうダメだな、あ、そうか、すいません、そうです、貫通の女のところ、ごめんなさい、ちょっともう一つ話すの忘れました。ファリサイ派の人のちょっと姿のことをここで触れたいと思います。ファリサイ派の人の姿を見てみます。そうすると、先ほど15節をお読みしましたけれども、肉に従って裁くという言葉がありました。ファリサイ派の人っていうのは、要は目に見えたところでいいか悪いかを決めている。それは何によってか、律法なわけですね。本来ですね、律法は神様が私たちのために与えてくださった規範なわけです。神様が与えてくださっているものなわけです。しかしながらですね、ファリサイ派の人はずっとその神様を見ていると思っていながらも、律法という目に見えるものが神様になっていったわけですね。だから律法を守ることが自分の許しを得ること、律法に従うことが神の目にかなうことというふうにこう移行していったというか、そういうふうになっていったわけです。そうなるとですね、これは神様を見ていることにはならないんですね。律法は神様になってしまったわけです。そうなるとイエス様を知らない人になるわけですね。なぜならイエス様を、イエス様が、神様が与えてくださった、そのこの地に遣わしてくださった独り子だということを知らないからです。律法が神様、そうするとイエス様は何者かってなった時に神様とは到底結びつかないわけですね。そして素直に、あ、この人が私のところに来た人だとはやっぱり思わないわけですよね。もう人として、この人は人として見るから、 神の子でありながらも神の子に対しても律法を照らし合わせてその人を見るわけですね。律法が一番大事ですから、私たちは何が一番大事なのか、何を見なきゃいけないのか、そのことをやはりしっかりと心に留めておかなきゃいけないと思うんです。この暗証制服を先生から初めてお話しされた時に、最初ね、やっぱり制服長いですよね。だから最初は、私はブドウの木、あなた方はその枝である、そこでいいんじゃないかっていう話になったんですね。確かに、あ、この実を見るだけだったらその前の方だけで全然構わない、そのちょっと前ですかね、前でいいわけです。でも先生ご自身がすごくこだわったのがブドウの木なわけですね。神とつながっていなければ私たちは絶対実はならない、そして私たちは枝であること、その時にブドウの木、神様が本筋で本当にそこが一番大事だということを私たち自身が覚えなければ、ファリサイ派の人たちと同じになってしまうんですね。ちょっとそのことをしっかりと心に詰めて次に移りたいと思います。開いている方はちょっと次の御言葉を皆さんで分かち合いたいなと思います。8章の12節、この御言葉を一番最初のところですけれども、皆さんと一緒にお読みしたいと思います。いいですか？3、はい。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。この貫通の人のお話を中心に今すごく話していて、こうなんていうんですか、今日の箇所になかなか結びつかなかったですけれども、ここからしっかりとちょっと中に入っていきたいなと思います。先ほど言ったように、ここからファリサイ派の人とイエス様の話はだんだんイエス様は誰かっていう本筋の論破に戻っていきます。先ほど言いましたように、ブドウの木は神様です。そして枝が私たちだということを言いました。私たちは神様に作られています。神様は私たちをお作りになった方ですから、そこに全てがあるわけですね。よく進学校の時に、無から有を生み出すのが神様だということを言われました。何にもないところからある存在、要は形として作られたのが神様だということなわけですね。存在、何も、結局存在がなければ無っていうのは何もない状態ですから、何にもないわけですよ。私たちは何かがあればものを作ることができます。何にもないものをあるにはもうマジックじゃないですからできないですよね。それができるのが神様だっていうことなんですね。ということは、神様を知らなければ私たちっていうのは人としてやっぱり生きていくのは難しいっていうのは真理ですよね。神様の言いたいことですよね。だって無から有にされているのが私たちなんですから、もう本当は何もないわけですから。だからこそ神様は、イエス様は、ここでは世の光と書かれていますけれども、誠の光なわけですね。光の元、発信源なわけですよ。イエス様ご自身が光なわけですね。これをこう別の言葉というか反対の言葉を見ていきますと、光がなければ暗闇、真っ暗、暗闇なわけですね。皆さん、暗闇を考えてみてください。物があるのが分かりますか？物がないのが分かりますか？あるかないかも分からないんですね。真っ暗な中って何があるかが分からないんですよ。全く分からないんです。私たちが神様を知らない状況っていうのは、何があるかが分からないんですよ。何があって何がないかも分からない。実はそういう中で生きているんですね。でも私たちは分かったように感じるんですよ。五感を使って、自分の脳を使って、自分の知っているあらゆるもので物事を全部見るからです。でもこれが誠ではないわけですね。人の分なんですよ。 その違いをね、よくやっぱり知っていきたいなと思うんです。そしてイエス様はここで、世の光であるイエス、私は世の光であるというふうに言われています。私は何々であるという表現は、実は存在を表してるんですね。私が何々なんですよっていう、こう名称的なことじゃないんですよ。私はあるなんですよ。これは実はモーセの燃える芝のところありますよね、出エジプトの三章。あそこと、こうよくね、一緒に照らし合わせて考えられていますけれども、神様は私はあるです。だからイエス様、分かりやすく、私は世の光であるっていうふうに言われましたけれども、私はある、光として世に存在するっていうことなわけですよ。そうするとですね、イエス様を信じて歩む人はどういうふうになりますか。うちにも主は住まわれます。だからうちにも光があります。外にも光があります。世の光ですから、この世のこの光、私たちの外側にも光がある。内側も照らし、外側も照らす、すべてが光に包まれた歩みなわけですね。ちょっと余談になりますけれども、さっきから知ってる人知らない人って何回も言ってますけれども、知るっていう言葉がヨハネによる福音書ではとってもよく出てきます。知る、それから見る、その言葉は受け取るということです。受け入れるということです。それはどういうことか、私たちは知るっていうのはさらっと流して、ああ分かるって、こう、ああ分かるわっていう、さらっと流したのも知るって思ってますけれども、知るっていう言葉は受け取るっていうことなんです。信じるっていうことに値するわけですね。分かっている、その通りだと言えるということなんですよ。そうするとイエス様を知っている人っていうのは、あ、イエス様は救い主だって分かる。イエス様は、あ、この地に来られたって分かる。イエス様は神の子だと思う、分かる。要は信じている人のことを表しているわけですね。一方、知らないっていうことは受け取らない人。知らないっていうのは無知じゃないんですね。受け取らない、拒んでる人、信じない人のことを指すわけです。そうなるとなおのことはっきり見えてきますよね。知っている人、知る人は神が共におられ、そして光の中を歩む。そうすると本当に、しかも神様を知ってます、イエス様を知ってますから、許されたことも知る、許されることも知っている。救い主が来ることが分かってるんですから、許されることも知っている。そうなるとその道は命の道になり、生きる道、光の道になっていくわけです。しかしどうですか、知らない人は許されてることを知らないんです。しかも世の光ですから、世は暗闇ですよね。なぜ暗闇ですか、なぜ闇ですか。罪があるからです。じゃあ罪ってどうですか。ガラテヤ書には書かれています。肉の技は明らかです。それは姦淫、猥褻、好色、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他の類のものです。このように書かれてるんですね。罪、闇、暗い中にあるとわからないんですよ。わからなければ自分を責めないんですよ。しかも神を知らない人は許されてることが知らないから、わからないから、そこを照らされた時に、その闇の部分が明らかにされることは裁き以外の何者でもないんですね。あなたはこういう悪いとこがある、こういうとこがダメなんだ、そういうふうな光にしか取れないわけです。光っていうのは神様を知ってる人と知らない人では大きな差があります。神様を知っている人は、光は許しの光、命の光、行く道を照らす希望の光なわけですね。でも知らない人にとっては罪を明るみに出す裁きの光なわけです。このことをね、よく心に留めておきたいと思います。私たちもともすれば御言葉に聞く、 神様の許しを忘れて御言葉を読んだ時に皆さん経験ありませんですか？裁かれる思いが。私たち許されてるんですね。そのことをしっかりと心に留めたいと思うんですね。そしてですね、じゃあ神様を知っている人はどういうふうに歩むのか、そのことを今度ちょっと長いですけれども16節から18節の御言葉を一緒にお読みしたいと思います。3、はい。しかしもし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である。なぜなら私は一人ではなく、私をお使わしになった父と共にいるからである。あなたたちの律法には二人が行う証は真実であると書いてある。私は自分について証をしており、私をお使わしになった父も私について証をしてくださる。私の裁きというのが16節に書いてあります。私の裁きとは神様の裁きですね。神の裁きです。神を知る人は神の裁きは天国への招きになります。なぜならば神様は私たちを許してくださる。そして私たちは神と共に光の道を歩んでいるわけですね。そして何より私たちの国籍は天にあるからです。皆さんもよく知る通り、ヨハネによる福音書3章16節には、神は一人子をお与えになったほどに世を愛された、世を一人子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであると書かれているんですね。世が救われるためにイエス様は来られたわけです。そのイエス様が神の子だと知る人、信じる人は天に国籍がある。そして救われているわけですから、全てが許されている。そして神様が私たちの人生の光となって一緒に歩んでくださっているわけですから、それは裁きではないんですね。神の裁きと言われても、私の裁きと言われても、あなた方はもうすでに天国へ入ると決まっているという宣言なわけですよね。だから天国への招きなわけです。しかし神を知らない人は許されていることを知りません。そしてまだ天国に国籍があるわけではないんです。そして先ほども言ったように、光は闇を照らす、私たちの隠された罪を表に明らかにする裁きの光なわけですよね。そうするとやはり厳しいですよね。命につながる私たちの存在を生かす光ではないわけですよね。あなたはダメなんだ、あなたはこういう悪いとこがある、あなたはこういうダメなところがある、そこで終わっちゃうわけですよ。でもイエス・キリストの血によって私たちは許され救われてるから、あなたはあなたがどうであっても、もう主を信じているなら、あなたは天国に国籍があって、あなたは許され救われてるんですよっていうのが、私たちの神様を知っている人の歩みですよね。それが実は真実に生きるっていうことなんですね。私たち本当にね、御言葉をねよく聞き、よく読みます。そして心に留めます。でも本当にパリサイ派の人のような見方をしてしまうと、それは光ではなくなってしまうんですね。裁きになってしまうんです。世の光である、そのことをねしっかりと心に留めたいと思うんですね。そして私たちは許され、天国に国籍があるんです。裁きは天国への招きですから、そのことを心に留めておきたいと思います。でも一番大事なことはブドウの木を見ることです。神様が大事なんですね。神様を見るんですね。神様を見て、そして主が私たちにどういう姿をしてくださったのか、私たちは何を告白して神様を信じているのか、 そのことにしっかりと足を止めて、そして御言葉を見ていきたいな、聞いていきたいなと思います。それこそが真実の歩みであること、そのことも心に留めたいと思います。今週1週間も神様と一緒に光の道を歩んでいきたいなと思います。お祈りいたします。